暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市防災安全課から内田さんに来ていただいています。内田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
内田さんはカシオペア FM が協力させていただいている防災ラジオの立ち上げの時にお手伝いといいますか、一緒にやらせていただいて。
そうですね、防災無線の仕組みが変わるのと一緒にラジオさんともこう連動したりとかっていうのがあったので、いろいろ協議させていただきました。
ね、その時にご担当だったんですが、そこから離れられて、担当離れられて、しばらくぶりに防災安全課にお戻りになられたということですが。
そうですね、結構、間空きましたね。はい、そうですね。
やっぱりこう市役所のお仕事って、ある程度人巡りといいますか、いろんなお仕事をいろいろ皆さん回られてるんですけど、なんとなくその内田さんイコール防災みたいなのは私イメージがあるんですが、そういう感覚ってご自身でもあったりするんですか。
はい、市役所入ってからの経験年数でも結構防災の面が長くなりまして、ちょうど今10年目ぐらいになりますね。
あ、もう防災だけで10年目ですね。
そうですね、はい。
二戸比較的その自然災害少なめな市町村だと思うんですが、それでもやっぱり大変なお仕事ですよね。
これからお話しさせていただきますけども、やっぱり二戸市の中でもこう災害で亡くなったりする方が出ているという現実がありますので、やっぱり、そこら辺も知っていただきたいなと思います。
はい、ということで、そんな防災安全課10年目の内田さんにですね、昨今いろいろと自然災害なんかもどんどん、被害が大きくなったり、かつてないような被害も生まれてきていたりしますので、その辺も含めていろいろとお話を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、
そうしますと、まずは今日はどんなお話からになりますでしょうか。
はい、まず市の方でですね、いろいろこう防災に関する情報を出すのもそうなんですけども、今スマートフォンがですね、だいぶこう普及というか、皆さんこうお手元荷物になりましたので、それでですね、こうご自分でいろんなこう気象の情報とかですね、今後天気どうなるかなというふうなのを、見れることができるんですよっていうのをまず先にお知らせしたいと思います。
はい、私も仕事柄いろいろなその天気アプリだったり防災関係のアプリもいろいろとスマートフォンには入れているんですが、そうですよね、今日はちょっと内田さんと一緒にいろいろな情報の入手の仕方について話していければと思いますが、基本的に市役所のその災害防災関係の情報ってどこがベースになってるんですか。
はい、やっぱり信頼がおける情報が欲しいということで、気象庁の、データから取ってきております。
はい、気象庁のホームページって難しそうなイメージありますけど、我々が見ても分かるもんですかね。
はい、最近ではですね、気象庁の方もやっぱり住民の方が見ても分かるようなこう情報の中身というかですね、こう色をいろいろ使ってレベルをつけたりとかですね、こう何日か先の情報までこう分かるとかですね、ただの天気予報じゃなくてこう細かくですね、こう解説したりっていうのがありますので、はい。
はい、そうしましたら、ちょっと今手元に我々もちょっとスマートフォン持ちながらこれラジオ収録しているんですが、お聞きの皆さんももし運転中とかじゃなくてスマートフォン触ることが許される環境であれば、片手にスマートフォン持ちながらお聞きいただければと思いますが、気象庁のまずホームページに行きますと、あ、なるほど、確かに防災情報、天気、キキクル、大雨、台風、地震、火山など、ちょっと分かりやすい メニューになっているんですね。
そうですね、はい。で今回はこの防災情報というのですね、
はいはい、
こちらの方を開いていただきたいと思います。
はい、開きました。そうすると、あ、なるほど、これ各都道府県ごとに分かれてるんですね。ってことは、じゃあまずこれ、
そうですね、まずご自分の住んでいる町の登録ということで、
はい、
住んでいる場所が二戸市だということで登録していただければなと思います。はい、
GPS で取得したり、いろいろこう県から町に下っていってっていうのもで、あ、そうですね、二戸に行きました。
はい。
お、なるほどなるほど。
一回登録していただければ、はい、毎回開くとまずあなたの町ということで、情報が登録されますので、
はい、なるほど、そっか、これを私の、いわゆるマイページ的に登録することができるんですね。
そうですね、はい。
あ、なるほど。ちょうどこれ今ね、収録している日が台風が接近しているので、
そうですね、
はい、一番上に今台風の情報が出ていますが、
はい、二戸市に特化した情報をですね、盛岡 の気象台の方でいろいろこうコメントつけたりとかですね、
はい、
二戸市に関して出てる注意報とか、
うん、
警報とかですね、そういうふうなの、自分の町今どういう状態なのかなっていうのがまず見ることができます。
はい、今は、先ほども言ったように台風の情報がトップに来ていますが、例えばこれ、何らかの注意報とか警報が出ているときはそれが一番最初に出てくるような感じですか？
そうですね、今スマートフォンで見てるんですけど、パソコンの画面で見ると一番最初に出てくるのが発表中の防災情報ということで、
はい、
例えば乾燥注意報だったりとか、大雨警報とか、そういうふうなのが一番最初に見えるところに上がってきます。
はい、そしてその下行くと雨雲レーダーが、あー、でも出てるんですね。
そうですね、
はい、
で今日わざわざここで皆さんに この情報を出したって、いろんな天気の情報っていっぱいあるんですけども、
はい、
今日お話しさせていただいたのは、ちょっと真ん中ら辺にちょっと下がっていくと、
はい、
早期注意情報という欄がございますよね。
早期注意情報、
四角くですね、3つマスがある中に、はい、一番右側に早期注意情報、
はい、天気予報のところに、ね、はいはいはいはい、
ちょっとそこ開いていただきたいと思います。
はい、早期注意情報、ちょっと分かりづらいですけど、はい、見つけました。あ、なるほど、はい、
はい、でですね、皆さんにもちょっとこう活用していただきたいのが、ここのですね、早期注意情報を開くと、はい、5日先までですね、こう警報が出る可能性が高いよとか中とかっていう表示が、今台風まだ遠いですので何も出てはいないんですけども、はい、これが例えば雨が予想されて、
はい、
警報が出る可能性がありますよっていうのがすごい高くなると、
うん、
こうっていうちゃんとこうメッセージが出るんですよ。この時間帯は警報が出そうですよ、ね、はい、つまりこの時間帯にはすごい雨がいっぱい降って災害の可能性がありますよっていう、サインみたいなことになるわけです。
はい、
はい、
項目としては大雨と土砂災害、そして大雪と、あとは暴風または暴雪の4つの項目に分かれていて、今は特に何もないので、横棒、
そうですね、今は
空欄になってますけど、
はいはい、特にはまずその警報の可能性はないということで、はい、横棒になってました。はい、
これが何か今後何か危険性があると判断されると、その黄色ないしは赤の色がつくということですね。
ですね、ここは早期注意情報で解説にちょっと書いてましたけども、
はい、
期間内に高および中というふうなことで、この警報が出る可能性が高いです、中くらいの割合です、あとは横線でまず可能性が低いですというふうな区別をしてます。
はい、
はい、でこうの時にはこの漢字でこうって時間帯に入るので、
あ、なるほど、
実際ですね、はい、先月とかも風、4月だったしか5月でしたっけか、風強い時ありました
ね、すごい、はい、そうですね、う
ん、はい、何回かこう風強い時あったんですけども、その時にはこの強風のところにこうとか中とかってこう、はい、気をつけてくださいっていうのが入ってました。
はい、1日の時間帯も朝の6時からお昼まで、そしてお昼から午後の6時までと、午後6時から深夜0時までと3つに分かれてるんですもんね。
そうですね、近い時間帯は、うん、はい、細かく区分されております。
これが今後、大雨とか土砂災害とか大雪とか、その予想をすることができる災害の場合はこれを見るとある程度判断できるということですね。
そうですね、はい、うん、なので、まあ、あのスマホでパッとこう見ることできるので、皆さんお出かけの前とかに、あの今例えば乾燥注意報出てんだな、あの火災に気をつけなきゃないなとか、あとは雨の警報が夜に出そうだなとか、まあ、ちょっと皆さんこう毎日こう見る習慣つけていただければ、
うん、
あ今二戸のこう状況ってこれからどんな災害予想されるかなっていうのがこう網羅されているというかですね、詰まっているというふうな状況になってました。
なるほど。これだけどあれですね、あの農業をやられている方も、ね、この風とか大雨とか時期によっては非常にこう、ね、センシティブになりますので必要な情報ですね。はい、ありがとうございます、
はい、あの他のサイトとかも、まあ、天気予報はあるんですけども、
うん、
この警報級の可能性って、まあ、発表しているのは、まあ、気象庁さんの情報しかないので、
はい、
ここが強みだということでお勧めしてました。
わかりました。しかも、まあ、あのいわゆる天気サイト行くと岩手県内陸っていう非常にこうざっくりした分け方なので、盛岡とかね、
そうですね、
ね、はい、あの辺りとだいぶ違いますから、
この離れてますので、
この二戸に特化した情報というのは非常にありがたいと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあまずはちょっとこのスマートフォンの情報の入手の仕方、ぜひ皆さんも活用していただければと思います。はい、そして続いてはどんなお話になりますか。
はい、今日はですね、4つ全部でお話ししたいと思うんですけども、
はい、
一番最初に気象情報の入手についてということで、先ほどスマートフォンからの、まあ、あの気象情報の入手の仕方の説明をさせていただきました、
はい
はい、2点目につきましては、まあ、二戸市って過去にどんな災害が起きてるかなっていうふうな、まあ、そこら辺をちょっと振り返りたいなと思ってました、
はい
はい、
割とその、まあ、海もありませんし地盤も比較的しっかりしてるイメージのある二戸なので、それほど大きな災害が、うん、まあ程度はねもちろんいろいろありますけれども、他の地域に比較してということですけど、あまり大きな災害がないイメージの二戸ですが、それでも過去にはたくさんあったということなんですかね。
はい、ここでクイズですね。
はい、
はい、まあ、あの住民にこう避難してくださいっていうくらいの大きな災害って、まあ、区分してるんですけども、
はい、
あのまあ、当然避難呼びかけるくらいなので大きい災害になってますけども、
うん、
それがですね、平成以降に何回ぐらいその避難情報を発令したかってどのくらいだと思いますか。
平成以降ですか、はい、平成以降ということは、はい、40年弱くらいでしょうね。38
年ですね。
38年の間ですよね、
はい、
僕はまあ本当にこの10年ぐらいしかわからないんであれなんですけど、まあでも多い年もあれば少ない年もあって、まあ、全くなかった年もあるので、まあなんだかんだ言って10回ぐらいですか。
10回ですね、
はい、
ちょっと少なかったですね、はい、
やっぱ少ないですか。
はい、実はこう災害が少ないと思われている二戸市でも実はですね27回ですね避難のこう情報を出したことがあるという。はい、はい、
27回ですか。
そうですね、はい、
災害の種類としては何になるんですか。
はい、いい質問ですね、はい、まあ、大体がですねやっぱり台風、
はい、
あとは大雨、
うん、
はい、で平成の23年がなんと1年間に3つも、あの大震災の時ですね、
はい、
は3つもこう一気に来たというふうな、はい、正月のあたりに大雪、
うん、
あとは大震災 3.11、 あとは台風がまた、はい、秋頃に来たというふうな、1年間に3回も住民に避難呼びかけるという大変な年でしたね。
あ、
はい、
なるほど、そうか、なんとなく大雨とか台風に伴って川が増水して避難っていうのはなんとなく覚えがあるんですけど、大雪とかでもあったたんですね。
そうですね、この時はちょっと停電とかも発生したので。
あ、そうか、
はい、
そうか、
そうですね、
大規模停電が発生したからということですか。
はい、
あ、なるほどね、まあ、そして、まあ、東日本大震災の時は、まあ、あの市内にもいろいろ被害があったと伺ってますので。なるほどね、そうかそうか。でもやっぱり一番多いのは大雨そして台風ですか。
そうですね、はい。
でその河川の増水であったり、あとは土砂災害の危険みたいなことですかね。
そうですね、あのここに書いてさあの先ほど喋ったあの大雨とかっていうのは、まあ、結果的に雨降ると土砂崩れとかの危険もあるので、
はい、
まあ、その危険性が高まって出したというふうなのもありますが、あの警報としては大雨警報が出て、避難情報を出したというふうに一応書いてます、はい、
はい、そっか、そういうことですよね。その辺のですね、避難情報というのは、まあ、ちょっと我々カシオペ FM でも市の方で災害対策本部が設営されたり、まあ警報が出た時点でお知らせするようにはしているんですけど、まあラジオ聴きの皆さん、ラジオ聞いてていただければ、もしくは防災ラジオを手元に置いておいていただければ情報は入るんですけど、それ以外にも何か情報入手の手段ってあったりするんですか？
はい、今あのまあ、防災無線とかもあの雨とか降ってるとなかなか聞こえないとかっていうのもありまして、
はい、
あのホームページに上がったりとか、うん、LINE 登録している方には LINE でその避難情報を呼びかけといたりとかですね、
はい
はい、あとは今、台風が近づいてきてテレビの、はい、あの報道とか見ていただけると、先月ですね、避難情報のこう出し方みたいなのがこう変わったんですけども、
はい、
レベルというふうな言い方をして、あの色とかあのレベルの段階でこう分かりやすくこう情報が出るようになってるなっていうのがお気づきになるかと思いますけども、
はい、まあ、二戸の市でやっている公式 LINE、まあ、いろんな最近だとね、熊の情報とかがたくさん流れてきますけれども、あちらの方にもじゃあそういった、災害関係の警報注意報も出されるということですか？
ですね、避難を呼びかけた時とかですね、まあ、あのそういうふうな時にはあの当然皆さんにこう知っていただきたい情報なので、
はい、
まあ、はい、そういうふうなので呼びかけるっていうのは、はい、考えておりました。
なるほど、なるほど、分かりました。じゃあちょっとですね、あの、まあ、せっかく今お話も出ましたので、あの先月末5月の末に、まあ、変わったその避難の情報なんですけど、改めてちょっと内田さんの方からご解説いただけますか？
はい、今まで、大雨警報とかですね、その洪水の区分とかですね、いろいろこう、段階がですね、その災害によって後からこうレベル付けみたいなのをしたのがありまして、
はい、
どれがどのぐらい危険なのかちょっとこう分かりづらかったっていうのがあります。それをですね、みんなこの災害ごとにですね、大雨でも土砂災害でも、まあ、そういうふうなレベル と、結びつけてどのぐらい危険なのかなっていうのが同じレベルでこう判断できるようにということで統一を図ってました。
あ、はい、なるほど。これまでは災害ごとで何かその程度の違いみたいなのがバラバラだったんですね。
そうですね、はい、決め方がちょっとこうバラバラで、分かりづらかったっていうのがあります、
はいはい、で今回も、そのレベルとしては1から5まででしたか？
はい、そうですね、はい、1のあたりでは先ほど言ったあの早期注意情報みたいなのが、はい、入ってまして、
はい
はい、あとはだんだんに上がっていって、今レベル4だとそこまでに避難してくださいっていうぐらいのレベルの、情報になりますよってことで、はい、周知されております。
はい、まあ、これまでもね、その避難指示とか避難勧告とかなんかそのいろんな言葉があったので、まあ、どうしたらいいかわからないとか、まあ、前にね、その避難って言われたけど結局そんなことなかったみたいなのがあって、まあ、我々としてもどう伝えればいいか、聞いてる皆さんもどう受け止めればいいか分からなかったと思うんですが、まあ、今回に関して言えばもう4になったら必ず避難、
ですね、一応最後避難の情報を出すのは市の方で避難情報を出すんですけども、
はい、
まあ、この情報を生かしていただきたいのは、4でここまでに避難してくださいってことは、市の避難の情報が出る前に危ないと思ったらば避難を完了もしておいてくださいよっていうレベルの情報なので、
はい
はい、そういうふうな使い方をしていただければなと思います。
はい、まあ、いきなり4とかいきなり5になることは多分ないと思うので、まあ、1から2、3だんだん上がっていくものだと思うんですけど、ということはじゃあ、まあ、レベル3になったところで、まあ、高齢者とか避難に時間のかかる方はもう避難して、
そうですね、はい、
で、まあ、一般の方はもう4の時点で避難が終わっ ているようにと、まあ、3の時点で準備始めていいってことですよね。
そうですね、はい、うん、で4が発令されたらば、まあ、すぐに逃げれるような体制を取っていただいて、
はい、
4にやったらばすぐにも避難を完了するというふうなところで、うん、はい、考えていただければなと思います。
なるほど、まあ、でもそういう意味でも一番最初にお話しいただいたその早期警戒情報、
はい、
ね、こちらと合わせて活用できるといいですね。
そうですね、うん、はい、やっぱりいつ頃の何時頃に雨強くなって警報が出るかなっていうふうなのが分かると、その時間帯にはもう避難の準備とかですね、対応をもうしておかなければならないっていうのが先に予測できますので、
はい
はい、地震と違ってここら辺は皆さんもこう活用していただければなと思います。
わかりました。そして、今日は4つお話しいただけるということだったんですが、3つ目はどんなお話になりますでしょうか。
はい、3つ目はですね、先ほどちょっとあの市の公式 LINE のお話をさせていただいたんですけども、
はい、
公式 LINE の方にですね、火災の時ってやっぱりこう皆さんどこで火災になったかってすごい気になりますよね。
そうですね、どこかで火災が起きたっぽい話は分かるんですけど、どこなのかは、ね、非常に気になりますね。
はい、今まで LINE でお知らせしてたのは、ここに電話かければ情報が得られますよって番号がお知らせされてたんですけども、はい、その情報に、まあ、変えましてですね、今どこどこで火災がまず発生しましたっていうのをこう LINE の通知で流そうと思ってました。
あ、そっか、これまでは二戸市で火災が発生しました、
テレフォンサービスに電話してみてください、
ですよね、
はい、
なので出先でこの LINE 受け取るととても不安になってたんですけど、それが、なんて言うんでしょう、まあ、番地まではいかないにしてもどの地区かってところまでってことですか。
そうですね、はい、例えば、福岡の川又とかですね、
はいはい、
そこら辺まではこう先にですね、
うん、
こう発生と同時にっていうかぐらいのタイミングで、はい、出せるかなと思ってました、
は
い、
あ、でもそれは安心と言いますか、ね、情報としては非常にありがたいですね。
はい、防災無線とかだとやっぱりこう聞きづらいという方もこういらっしゃったりとかするので、
はい、
市の公式の LINE に登録していただければそちらの方にこう火災の場所ここら辺だよとかですね、そこら辺の情報がタイムリーに入るというふうなところになってました、
はい
はい、
でこれまでその電話番号を書いていた電話のテレフォンサービスみたいなやつは引き続きあるんですか。
はい、ちょっと番号がですね、今変わってまして、
はい、
そちらの方の番号をちょっと今直す作業してたんですけども
、
はいはい、番号にかけていただければテレフォンサービスするっていうのは変わらない、そのまま残ってました、
はい、まあ、ただあれですよね、情報としては一緒ですよね、まあ、例えば福岡の川又までということですよね。
そうですね、うん、はいはい、
でもそれがでも文字で分かると特に出先とかだと安心ですね。
そうですね、うん、なので市の公式 LINE の方に登録していただければさまざまな情報が入ってきますので、はい、公式 LINE の登録にご協力いただければなと思います。
はい、分かりました。少しずつでもね、こういうのも使いやすく分かりやすく変えていただいてて非常にありがたいんですが、そんな二戸市の、まあ、いろいろちょっと今日は防災についてお話を伺ってきましたが、まあ、先ほどもその事前の準備だったり情報収集が必要というお話だったんですけど、二戸でそのいわゆる防災訓練みたいなことっていうのは行っているんですか。
はい、大体ですね、コロナとかそういうふうな、年はやらなかったんですけども、
はい、
それを除けば大体毎年開催しておりました。それでですね、今年度はですね、なんとですね、岩手県の総合防災訓練がですね、二戸市、まあ、二戸市を含めた管内で行われるっていうふうな年になってました、
はい、ということはこれまでよりも規模が大きなというか訓練になるということですか。
そうですね、県の総合防災訓練なのでやはり、はい、規模がですね、比較にならないくらいこういろんな団体さんとかですね、まあ、普段やらないような訓練がこう盛り込まれてるっていうふうな状況になってました。
そうなんですね、ちょっとドキドキというかハラハラというかですけど、時期はもう決まってるんですか。
はい、今11月7日開催で、はい、大体ここら辺の日付で決まるっていうことで動いてました。
はい、11月7日で、その 規模とかあの、ね、大きさみたいなものも今までと比べ物にならないというお話なんですけど、具体的にはどんな感じのことになるんですか？
はい、カルマイとかですね、
はい、
一戸にはですね、あのヘリコプターが来て訓練したりとかします。で、二戸にはあのヘリコプターは来ないんですけども、
はい、
違う訓練であの自衛隊とかですね、
うん、
県警さんとかですね、あとは当然いつもあの訓練に参加いただいている消防署とか、はい、消防団とかですね、さまざま、これ以外にもですね、医療とか福祉の団体さんがですね、実際こう避難所にこうやってやるような訓練もやります。
はい、我々一般住民はそういった訓練には何て言うんでしょう、こう参加というか、うん、協力というか、そういったことってできるんですか？
はい、もちろんですね、こう訓練を見学していきながらですね、あの参加できる部分にはいろいろ参加していただきたいなと思ってました。あのスポーツセンターのあたりとですね、
はい、
スポーツセンターの周辺と福岡中学校をメイン会場にこうやるんですけども、
うん、
はい、スポーツセンターの周辺にはこう寄進者が来ましたり、あとは煙の体験ですね、そういうふうなのは一般の方でも参加できるような、はい、
はい、寄進者っていうのはあれですかね、地震こう、
そうですね、はい、はい、
あれが来るんですね、
体験できるのが来ます。はい、
ぜひじゃあ皆さんもね、こういった機会に防災意識高めるというのはいいことかもしれないですね。
そうですね、今回あの中学校さんがメイン会場になっているんですけども、
はい、
あの学校の生徒さんにも実際にこう避難所の運営を経験してもらったりとかですね、
うん、
あの自衛隊があの炊き出ししたカレーをやっぱり試食してもらって、自分たちでそのお米を炊いてみたりとかですね、まあ、そういう体験もしてみたいなところで今考えてました。
あの避難所設営のやつは去年かな、僕あの他の番組の取材で行ったんですけど、非常にこうな分かりやすいというか、子どもたちも、ね、一生懸命やってましたけど、あれをさらにバージョンアップして炊き出しまでやるんですね。
そうですね、はい、あのやっぱり普段あの福岡中学校さん訓練もされてはいるんですけども、
うん、
加えてですね、やっぱりこう一日学校に出ていただいていろいろ防災の勉強をしていただく日に活用していただきたいということで、はい、今考えておりました。
はい、わかりました。11月7日ですね。あ、7日ですね、はい、
そうですね、はい、
はい、ということで、ちょっと、まあ、あのタイミング的には5月の末に、変更になったその警報注意報の、ね、情報のなどなど、ちょっと、まあ、今皆さんもいろいろとわからないこともあるかと思いますけれども、まだこの災害の比較的少ないこの時期から秋に向けて、ぜひ皆さんもいろいろな防災について考えていただければと思います。
そうですね、はい、
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ、二戸市職員出前講座。この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。